私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。この実験のことを知ったのは、先月開催された甲信地区一日神学校でのことでした。開会礼拝を担当した甲府教会、諏訪教会の浅野直樹牧師が、テレビでこの実験についての番組を偶然見たと語ったのを聞いたのでした。興味深く聞いた私は、その実験についてインターネットで調べてみました。すると次のような実験の経過および結果についての記事を見出したのです。実験の名前はユニバース25。マウス、ネズミですね。これを使った実験になります。1968年から5年にわたってユニバース1から25までの実験が続けられたのです。この実験をしたのはアメリカの動物行動学者ジョン・B・カルフーンという人で、目的は都市計画のシミュレーション、模擬実験でありました。繁殖に必要な十分なスペースと水、食料が十分に整えられた環境に 4組のネズミを入れました。理論上は3840匹まで増えることが想定され、最大個数まで増えたとき、ネズミはどうなるかを観察するために、実験を始めたというのです。ネズミたちは新しい環境に慣れると巣作りを始め、104日目から出産が始まり、その後個体数は順調に増え始め、319日目には620匹にまで増えました。ところがこの頃からネズミたちの行動に変化が見られるようになりました。それまで十分にある巣穴や餌場を自由に選んでいたネズミたちは、なぜか一箇所に集まるようになり、決まった巣穴で生活するようになったのでした。最大15匹を想定していた巣穴に111匹がぎゅうぎゅうと詰まって暮らすという不自然な状態が始まりました。巣穴も餌場も何箇所もあるにもかかわらず、なぜか同じ時刻に同じ餌場に集まって奪い合うように一斉に餌を食べるようになったというのです。元来ネズミは縄張りというものがあって、密集状態を嫌い、規律ある行動をするそうなのですが、実験のネズミはこの頃になると集団となって行動する3分の1と、無気力に暮らす3分の2のグループに分かれるようになりました。無気力になっていったネズミたちは他のオスから攻撃を受け、メスたちもオスが守ってくれないため、次第に攻撃的になり、子供たちを巣穴から追い出すようになったというのです。巣穴から追い出された子供たちは無気力なグループに入ることになりました。 そして、この無気力な子どもたちが大人になると、社会性を学ばなかったことから、ただただ食べて、見繕いをするだけの生活をするようになったというんです。そして、560日後、出産するネズミが亡くなり、最大2200匹まで増えたネズミたちは、猛スピードで減り始め、920日後、最後のオスが死んで、ユニバース25のネズミたちは全滅したのでありました。この実験から知らされるのは第一に、どれほどの空きスペースがあり、どれほどの餌があっても、個体数があるラインを超えたとき、ネズミたちはわざわざ過密する場所を選び、集団行動を好むようになるということです。巣も餌場も十分にありながら、それぞれが分かれて過ごすならば、こと足りるはずなのですが、ある個体数をに達するとネズミたちは、その習性に反するように、一つのところに密集するようになったというのです。一つの巣穴、餌場に溢れるほどになったというのです。どうして本来密集を避け、規律ある行動をとる習性のあるネズミたちが密集していったのか、この実験はその理由を示してはいません。しかし想像すると、数多くのネズミが集まっている巣、餌場というものが他のものと同じであったにもかかわらず、そのように映らなくなったのではないでしょうか。密集する仲間たちを見て、それは特別な巣ではないか、特別な餌ではないかと認識し、どんどんと集まっていったのではないかと思うのです。その結果何が起こったかと言いますと、争いであります。この実験が示していることは、ネズミたちが全滅したきっかけは争いであったということでありましょう。争いを避ける餌場も巣もあったはずなのに、同じところに集まって争った、この結果全滅してしまったというのです。この実験はすでに触れましたように、都市計画のシミュレーション模擬実験でありましたから、実験においてネズミたちに見られた行動は、私たち人間にも共通して言えることを想定しているに違いないんです。十分なスペースと餌場、水飲み場の数があるにもかかわらず、ある程度ネズミの数が増えると、その一部に密集するようになったという経過は、非常に興味深いものを覚えたのです。私たち人間に置き換えることはできるでしょう。例えば、世界にはすべての人が生きるために必要な十分な食料があると言われています。まあ、理論上はそのように考えられるそうです。実際には、そうなっていないというのが私たちが見ている現実であります。それは一部限られた国の人々が余分に食料を抱え込んでいるからでありましょう。その結果、その他多くの国の人々は 食糧難に苦しまなければならないのです。さらに身近な例を挙げるならば、一部の、餌場、言い換えるなら飲食店、に人々が密集している様子に似ていると思うのです。東京教会、ルテルの東京教会の道沿いに、数々の飲食店がこう並んでおりまして、観光客をはじめたくさんの人々が、いろんなお店で行列を作っているのを 見るわけです。ところがよく観察をしておりますと、どの店にも等しく列ができているわけではなく、ある店にはもうすごい行列ができているわけですが、一部のお店には行列もなく、店内を見ても空席が目立っている、そういった状態であります。このような現象が起こるのは、テレビをはじめとするメディアの影響、あるいは今ではソーシャルネットワークサービスといういろんな口コミの影響かもしれません。テレビなどであるお店のメニューが紹介されると、それを見た人々はそれを口にしたいと集まるものです。あるいはある個人がお店に行っておいしそうな料理の写真を撮ってインターネット上に上げると、それを見た人が私もぜひそれを食べたいと思うようになり、集まってくるわけであります。本当のところは、行列ができるところもそうでないところも、そんなに驚くほど違いがあるということはないと思うのですが、これは美味しかったという情報に人は影響を受けるようです。もちろんネズミたちの気持ちは分かりませんが、ネズミたちが密集するようになったきっかけも同じように、たまたま他より多くのネズミが集まっている餌場を見て、何か特別感を感じたのではないかと思うのです。さて、今日から教会歴は新しい一年を迎えました。教会歴における一年の終わりにあって、私たちは終末、終わりの日の苦難や恐ろしい現象について聞いてきたわけであります。そして、新しい年を迎えたから、新しい気持ちで新しい言葉を聞こうと、聞きたいと思うものであります。ところが、今日私たちが耳にしている御言葉は、一年の終わりの時に聞いたのと同じように、人々が恐れる様子が描かれているのであります。人の子が来るという描写にしても、天体が揺り動かされるという状況にしても、終わりの日に関する描写と共通しているのです。しかし、人々が恐れるような現象について語りながら、28節に目を向けてみますと、次のようにあるのです。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。このように告げられているのです。私たちは苦難に遭わないことを願うのですが、聖書は苦難はあなた方の解放の時が近いことなのだと教えているのです。言うなれば、苦難や悲しみ、欠けている現実に嘆く時、それは神の救いの時が近いのだ。 神の救いから遠く離れているのではなく、かえって近い時なのだと告げられているのです。第一の朗読でお読みしたエレミア書33章14節から16節、次のようにありました。見よ、私がイスラエルの家とユダの家に恵みの約束を果たす日が来ると主は言われる。この恵みの約束と約束と訳されている部分は、良いという言葉と言葉という二つの言葉からなっています。まあ、恵みが良いという言葉で、約束が言葉というギリシャ語が使われているわけです。ヘブライ語が使われているわけですね。だから恵みの約束っていうのは、まあ、良い言葉から来ているとわかるんです。で、ちなみに、このギリシャ語の方で、新約聖書の方で、良い言葉という一つの言葉が組になっている単語がございまして、それは祝福という意味になっている。約束の言葉が果たされるのは、私たちの目に良いと思われることが起こるからでも、そのような状態、すなわち苦難に合わず、苦しみや悲しみから遠ざけられる時ではないのです。たとえ私たち人間が困難の中にあったとしても、その私たちを神が祝福される。この時こそ、恵みの約束、良い言葉は実現するということなのではないでしょうか。エレミア書はさらに続け、恵みの約束、良い言葉のその内容に触れています。その日、その時、私はダビデのために正義の若枝を生え入れさせる。彼は公平と正義をもってこの国を治める。その日にはユダは救われ、エルサレムは安らかに人の住まう都となる。その名は、主は我らの救いと呼ばれるであろう。ここで告げられている正義の若枝を、私たちは主イエスとイエスキリストであると受け止めることができるでしょう。つまり、恵みの約束は、恵みの約束が果たされるのは、主イエスキリストの降誕の時であり、新しい一年を迎えた私たちにとってそれは、主の再臨の時なのです。それは苦難と程遠いものとしてではなく、苦難の最中でこそ近づいてくる神の約束、神の良い言葉であり、神の祝福の時なのです。またここに出てくる正義は、その名は、主は我らの救いと呼ばれるに見る、救いと訳される言葉と同じ言葉であります。つまり、神の正義とは、神の正しさをもって正しくない私たちを打ち滅ぼすというのではなく、私たちをそのまま救いに至らせる愛なのだということであります。先のネズミの実験によって知らされた注目すべきことは、衣食住が満たされると生活は大敗し、生きる気力を失うということではないでしょうか。衣食住が満たされることは、私たちの目には幸せなことと映ります。 苦難に遭うことなく平穏無事に時を過ごすことが幸いと見えるでしょう。不足に不足感に悩まされる現実よりも満たされていることの方が幸福に近いと思うのです。しかしこの実験から知らされるのはその全く逆であったということです。つまり苦難と救いとは正反対に思われる状況に私たちには見えるのですが、実は表裏一体と言えるほど苦難に対して救いは間近にあるということなのです。それほど神の憐れみは私たちに対して深いのです。黙示不足が深刻な課題となっています。信徒の高齢化や財政の逼迫した状況が大きな課題に見えるでしょう。もちろんそれぞれの課題に一致して取り組んでいく必要は欠かせないことであります。しかし苦難に直面する私たち人間を深く憐れみ救いをもたらす神の御心は、一層欠けて倒れそうな私たちの現状にこそ近づいて救いを成し遂げてくださるに違いないのです。これが神の正義であり愛による救いなのですから、神の正義と愛の約束に確信して近づいてきている救いの訪れを困難に直面し恐れるすべての人々と共に分かち合う群れとして日々の生活へと使わされてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。